頑張れ、野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ、本日は私のお隣にこの方に来ていただきました。野茂ベースボールクラブ田島講演会事務局長、芹沢正史さんでございます。
あいの、大丈夫だ。
よろしくお願いいたします。今日はちょっと志村けんさんがまたね、舞い降りてまいりましたけれどもね。
はい、この間、ちょっと、目にしましてね、
はいはいはい、
志村さんの出身の東村山市が、
うん、
志村さんの銅像を作る計画が、
あ、はいはいはいはい、
うん、
上がってましたね、
うん、それでクラウドファンディングでね、
今、うんうんうんうん、
今月いっぱいかな、うんうん、募集してまして、
はい、
もう私も、師匠の、
うん、
ね、
お師匠だったんですか、
師匠の復活のためなら、
はい、いつ弟子入りされてるか、正直聞かれますけれどもね、
もう勝手に
弟子入りしてまして、勝手に弟子入りをして、はいはい、はい、
それで少しだけ、
ね、
みんな少しずつすれば、ね、銅像はなんとか立ちそうなんで、もし師匠と思ってる方は、
はい、寄付をしていただいて、
もう1000円でもね、
はい、クラウドファンディングってね、今もう流行りのこう、ね、
そうですね、
資金の集め方みたいになってますけれども、
そうそうそうそう、
でも本当にね、芹沢さんも2週間ぶりで、お久しぶりでございまして、
はいはい、
ちょっとこう最近私一人で放送しているところもあったんですけれども、
肝トークを、
肝トークではなくて地元トークですね、
はい、
気持ち悪いトークは別にしてないんでね、はい、本人は気持ち悪いかもしれませんけれども、それ置いといて、
よかったですね、みんな顔が見えないで
それは置いといて、
置いといて、
はい、でも最近ね、野球の話題で言いますと、はい、もうそろそろね、本当にプロ野球も今年のシーズンが終わりが近づいてまして、で阪神はですね、私も芹沢さんは阪神ファンでございまして、
うん、
今年は、この時期になりますと、引退であったりとか、
そうそう、
戦力外通告などであったりとかっていうふうな、
いつもならこの時期に
ドラフトがね、
ちょうど CS ぐらいの、タイミングなんですよね、秋場所、
そうですね、クライマックスシリーズぐらいのタイミングなんですけど、今年はちょっと新型コロナの影響もあって、開幕が遅れまして、
はい、もうなんか引退とか、なんとかの話
になって、いや、そうですよ、本当に、だってまだこれからドラフトもやってきますからね、
そう、早いね、
早いですよ、本当に。
そもそも今年は全部早い、
全部早いんですよ、本当に。
本当に何もできなくて終わっちゃったみたいな、
ね。いやいや、この分はね、また来年にみたいな、まだ2ヶ月ぐらいありますけどね。
はいはい、
そういった中でですね、
中で、
はい、阪神はですね、藤川球
児。まずはね、前々からね、
そうですね、引退を、表明されてて、
はい、
今シーズンでということで。
そうなんですよ、寂しいですね。
いやだって藤川球児投手だったらね、本当にやっぱ抑えの、
そう。
エースでしたからね。
そう、
うん、
私の一番の思い出がね、
はい、
2005年に、リーグ優勝したときに、
うんうん、
あれはね、忘れもしない、いつだっけ、
忘れてるじゃない
ですか、
覚えてますよね、
本当、9月の29日のジャイアンツ戦だったんですけどね、28、29とジャイアンツ戦があって、
うんうん、
28はね、多分可能性ないで、29に絶対もう優勝決まるっていう日に、ちゃんと行ったんですよ、
うん、そうなんですよ。
はい、
行かれて、
ちょうど前の日にね、細川たかしさんがね、
木
の席で収録されてて、
ほう、
で次の日ゴルフ台って氷上カントリーまで、
うんうん、
朝早くに送ってって、
はい、
で目の前、ちょっとコーヒーでも飲んで行ったらみたいな感じでね、
そんなエピソードもありつつ、
そう、はい、ちゃんと朝食が用意しちゃってね、細川さんは北海道出身なんで鮭定食特製の、
はいはいはいはい、
それをうまいねとか言って食べてる前でコーヒー飲んでごちそうさんって言って
早く球場行ってください
そう、球場行くまでがこれ長い
んですよ、それがあったんですね、
大事な
こと で、は
い、でもそれでも早く着きすぎまして、
ほう、
甲子園にね、
はい、
お昼の2時頃。
2時、
まだまだ開門まで時間ありますけども。
いや、そりゃそうですよ。4時間ぐらい時間ありますから。
そう、21号門の前のベンチに座ってコーヒーじゃないわ。コーヒーをさっき飲んだんだ。
ほら、余計な話をするから。
缶ビール飲みながら。
缶ビール飲みながら。
はい、いよいよ今日だなーって2年ぶりの、かっこいいや、2年ぶりの優勝なんてね。
そうですね。2003年に優勝して、2年ぶりなんですよね。はい。
そう。それで、順調に、やっぱり試合も、もう勝ちゲームで順調に来まして、
うんうんうん、
で最後9回の裏にね、チェーレレレーとか音楽が流れて球児がガーッとね、リアカーで運ばれて、
リアカーじゃないですか、リリーフカー、
リリーフカーでね、
なんで農家の人たちみたいな感じで行かないといけないんですか、
おい皆の衆僕の様だ、
グラウンド宝してる場合じゃないでしょって、
そう
リリーフカーでやってきて、
もうそしたらね、もう 内野からか外野からね、もうあれですフラッシュ、
あ、ちょちょちょ、カメラのフラッシュが、はいはい、
そうそうそうそう、もう眩しくてそれ以来目がチカチカしてましてね、
それ以来後遺症が長すぎますけどもね、
そうそうそう、
はい、
そう、それでもしっかりと抑えて、
ほう、
で最後ね、あのちょうど僕たちの年間シートのね、
ああ、さてどうぞ、
すぐ目の前ぐらいに、はい、
うん、
くす玉が用意してありまして、
くす玉、
うん、
ほう、
あ、くす玉なんて、あ、え、2003年の時あったかななんて思いながら、ちゃんと用意してありまして、
はいはいはい、
あ、多分確実だと思ったんでしょうね、その日がね、
う
ん
うん。あ、もう優勝だと。
そうそうそう。はいはいはい、もう派手にね、バーンって、リーグ優勝ってね、
うんうん、
もう大騒ぎして。
まあそういうね、やっぱりいろんな人にやっぱ感動を与えてくださった人が、
はい、
まあ今回ね、まあ現役引退というふうなことで、う
ん。まあでも考えると、まあ一度ね、離れましたけども、もう長いですよね。
そうですよ、本当に。
そうそうそう。
で、まあそういう中で、
うん、
ね、やっぱりこのベテランのね、やっぱり頑張りがあって今の阪神もあると思うんですが。
そうですね。若手が育っていきましたけども、うん、やっぱりね、要所要所はベテランの活躍というのもありましたからね。
そうですよ。で、その中でね、うん、またそのベテランの選手 の、 そのニュースがね、はい、これ収録前にちょっと入っておりまして。
はい。鳥谷ですか。
いや、鳥谷はロッテに今行っちゃってるんで。
あ、もう、まあ、それはまあ、それもだいぶ前でしたね。
だいぶ前ですからね。はい。能、は、見、い、選手です。
そうなんです。
能見投手が
豊岡市出身ね。
そうですよ。阪神の能見投手が、
はい、
球団から来季の、構想外であることを伝えられたことが球界関係者
の話を。これまだね、ほやほやなんですよ、ね。
そうなの。まだね、入りたてのニュースではあるんですけども、はい、まあ本人自体はまだ現役続行、
うん、ね、41歳です。
勘が41ですからね。
ね、
いや本当につい
この間まで大阪プラッキーズで何
かしないね。だいぶ経ちますけど、そこから考えるとね、大阪プラッキーズから考えるとね。
いやまあね。
いやでもそこからね、はい、やっぱりこのプロで活躍して、はい、ね、本当に阪神をね盛り上げてくれたわけでございますけども。
そうですよ。一時ね、うん、我が一番好きじゃない。
うんうん、
好
きじゃない
ジャイアンツ戦でね、
はっきり言いますね
ジャイアンツ戦でね、結構ジャイアンツに強かった、ジャイアンツキラーの時があったんですよね。
そうですよね。もう本当にジャイアンツと戦った時に能見が出たら勝てるみたいな、
そうそうそう、一位ありましたよ、ね、
今で言うと2位ですかね。
あ、そうですね、
そうですね、ですけども、
そうそうそう、
まあそのね、能見投手が、まあ、本当に、はい、これまで言いますと、ね、鳥取城北高校から、ね、はい、社会人の大阪ガスを経て、うん、2004年にドラフトに阪神に入りまして、そこからもうずっと阪神で、はい、ね、2009年には先発に定着して、
うん、
チーム最多の13勝を挙げ、ね、2012年には172奪三振、はい、これは1年間で取った
1年、ね、
三振数で初のタイトルを獲得したというふうな、
ね、
で、また2013年には WBC の日本代表にも選ばれて、うん、すごいことですよね、本当。
いやいや、本当ね。
その能見選手はね、うん、まあ、豊岡からね、
そうです。
出たっていうふうな
ことから。しかも、タイガース一筋ね。
ですよね。まあそれがやっぱ嬉しいですよね。
ね、やっぱりそうですよ。
阪神一筋でこう頑張ってくれて。
はい、阪神一筋80年。
多分それ牛丼ですね。多分牛丼一筋。
多分牛丼はもうそれ80年だいぶ古いから、もう100年ぐらいになって
る、ね。100年ぐらいになってると思いますけどもね。
そうそう、お父さんがね、
うん、
ちょっと2年ほど前にね、急に亡くなられてね。
はい。
うん、まあ本人も辛かったでしょうけども、うん、まあそれでも本当に最後までね、頑張っていただいて。
くださったわけですから、
ね。はい。
そしてね、また福留選手も
対談が
ちょっと決まって、はい、いるわけでございます。だから
福留も他を希望してるん
ですね。そうですね。いや、まあ他希望してるかどうか福留自体はちょっとわからないですけども、うん、なんか中日がもともといた
ね、
中日がちょっと声をかけようかなっていうふうなところになってる。
そうそう、中日時代にね、
うん、
ライトスタンドからさ、
はいはいはい
はい、これは福留お前本当は桑田やろとか言って、
どういうことですか。
一時桑田に顔が似てたんですよ。
あ、ちょっとね、
ちょっとね、
確かに
昔今だいぶちゃうんだけど、
うんうん、
そうそうそうそう、
お前桑田やろどんなヤジなんですか。
そうそう、大体ライトを守ってるチームの人はね、
はいはい、
気の毒なんですよ。
まあ確かにアウェイの時とかね、確かにそうなりますからね。
ちょっとこのチューハイちょっとおかわりくれって言って、俺は無理だよってたまにダメダメって言ってくれる選手もいますけどね。
あ、そういうファンサービスみたいなのをしてくれる選手もいますけども。
そうそうそうそう。
まあでもね、うん、まあ能見、福留、はい、そして藤川球児と、
はい、
まあ、いなくなりますからね。いやだから本当にまあどうなるかですよね、また来年
ね、
っていう風なところも含めて。
そうですよね。まあやっぱりかなり若手も育ってて、ね、かなりね、うん、選手層も厚くなってきましたしね、
はいはいはい、
ただね、やっぱりベテランがベンチにいるのといないのって、うん、やっぱり ピリッとしたところがちょっと違います
ね。ちょっと違いますからね。うん、はい。まあ、はい、中日戦ではね、史上2人目となります。40代でのシーズン50試合登板というね、偉業も成し遂げましたからね、これは。あ、もう、ね、昨年の話でございますけどね。はいはい。いや、でもそれだけね、本当に頑張ってくださったんで、うん、もうお疲れ様とまずは。
そうです
ね。お伝えして、まあ、現役続行はね、うん、本人は希望されてるんで、うん、まあ、またね、能見を使いたいという球団があれば、はい、またそういったね、プレーも見れるんじゃないかなというところでございますけど、ね、
は
い。
楽しみにしてますよ。
まあ、ちょっとね、我々も阪神ファンなんで、やっぱこの話題はちょっと取り上げないといけないところもあったわけでございますけども、
はい、
まあ、この番組、うん、別に阪神について語るわけじゃございません。
あれ違いました
っけ？違います、違います。野茂ベースボールクラブについて語るということですから。
もういつも忘れるんでね。
いや、忘れないでくださいね。はい、事務局長なんですけどね。はい。まあ、先週はですね、はい、まあ、10月15日に行いましたオープン戦の話題についてね、はい、大阪ホークストリームとの試合の、外況をね、お伝えしましたけども、まあ、ここ最近ね、練習試合、非常に好調でございまして、ね、3連勝してるんですね、はい、10月に入ってから。
相手が相当気抜いてるんですよ、ね。
いや、そんなことないと思いますよ。向こうだってそれはね、レギュラー争いかけてね、もう一気一致でございますから。
ま
あ
ね、そうです、そうです。
で、まあ、以前ね、はい、星座さんとね、お話したのが、うん、まあ、今年の試合は全て終了しましたと。
して、もうオフに入ったって言ってたんですけどね。
実は11月に、試合が、
はい、はい、
組まれてまして
7日からね、はい、知事杯、兵庫県知事杯ですね、
はい、兵庫県知事杯がありまして、
はい
はい、これが、まあ、
急遽決まったということで、
そう、急遽決まったんですよ、はい、だから当初でしたらまあなかったんですけども、うん、はい、まあ、最近はね、新型コロナもしっかりとね、感染症対策を守っていて、ね、若干やっぱりそのお客さんの数とかもね、
いうことですね、う
ん、まだまだ多分、うん、社会人野球に関しては無観客なんですかね、
今のところ、まあまあ、関係者の数、まあ、2、30人だけって限られてますけどね、
うんうん、あ、そうですね、まあ、うん、でも一般のお客さんはまあなかなか入れないところではありますけども、まあ、こういった、県知事杯、
はい、
まあ、でもやっぱりちゃんと試合があるのはね、選手としてもやっぱり嬉しいことでもありますから、
まあ、一応、やっぱり、まあ、終わったと思ってたんだけど、やっぱこれがあるんで、うん、ここでしっかりと成績を残して、まあ、それでこのオフにね、まあ、対談を決める子もいれば、移籍、ね、を決める子もいれば、うん、続投もあります、まあ、やっぱりそういう節目の試合になるじゃないかなと思いますね。
そうですね、まあ、先ほどね、はい、その阪神のね、対談の話とかね、うん、インタビューしましたけれども、はい、まあ、そういう野茂ベースボールクラブのね、まあ、他のね、チームもそうですけど、うん、社会人野球の皆さんも、はい、大体やっぱりそれぐらいの時期に入ってるわけですよ
ね。やっぱりね、まあ、まだまだ人生ね、うん、半分もいってないわけですから、うん、これからの人生設計の中で、大切な時期ですよね。
そうですね。
もう1年頑張ってチャレンジするのか、うん、もうここでもう諦めるんじゃなくて、
そうです、そうです、
やっぱりしっかりとしたまたそういう将来設計をね、うん、ここで考えるっていう時期ですね。
どうしてもやっぱりね、その対談って、マイナスなイメージで見られがちなんですけども、
う
ん
う
ん、
そうじゃないですよ。
そうじゃないです。先ほどね、能見選手とかもね、うん、対談されますけども、うん、ね、現役続行も望まれてますし、はい、またね、野茂ベースボールクラブの選手の皆さんも、うん、それぞれやっぱりね、人生において、やりきった感じがね、やっぱあるんじゃないかなと思います。
そうそう、まあ、どこで残っても完全にやめたりしても、野球のね、うん、なんか文化っていうものはやっぱり、これから、いろいろ、いろんなところで携わっていただいてね、
はい、
文化をこう、継承していって、いただきたいですよね。
そうですね、うん、まあ、だからこのね、期間中にやっぱり培ったものとの非常に大切にしていただいてね、
は
い、
そうですね、
これからも頑張ってもらいたいなというふうに思います、はい、さあ、そしてね、その、視聴杯ですかね、はい、まあ、いろいろとやっぱり、情報も出ておりますけれども、まだね、うん、日程が先ほどもお話ありました通り、はい、11月に入ってからでも
7日から
7日からですね、だから、そうですね、いろいろとまたタイミング的にはもう冬のシーズンに入る前ということなんでね。
そうですね、もうそろそろ対戦相手とか決まる頃
で ですね、
まだちょっと出てないですけどね、
は
い、
そうですね、うん、まあ、それまでですね、野茂ベースボールクラブの予定見ていきますと、うん、来週の火曜日10月27日に、はい、JFF システムズとのオープン戦、うん、そして、31日に、はい、八尾ベースボールクラブとのオープン戦、
八尾じゃないんだ
よね、八尾じゃないですこれパッと見最初ね、八尾って見えちゃったもんで ね、これ収録前なんですけどそうそう、8日に第3のみたいな感じで、
8日ないと思う、
違う、八尾でしたわということですね、はい、だったらね、尼崎ベイコム球場にしなくてもね、
うん、本当だよ、わざわざ遠いところに、そうそうそう、
いい話ですけども、まあまあ、それ以外にもまあ練習であったりとかね、はい、あと野球教室が予定されてますね、
う
ん、
そうですね、
26日の月曜日、はい、保育園の園児さんたちと。
うん、
まあ、ここからまたね、なんかこう未来のスターが出てくるんじゃないかというところもありますから、
は
い
は
い、
保育園の公式野球を教えるのは大変だよ。
そうですよね。
いや、そんなことない。
いや、いや本格的に教えすぎると多分、ふーんっていうふうになっちゃうと思いますんで。
はい。 いや素振り200回、ね、
もう教室じゃないそれ本当
先生あの身長よりバットの方が長いんですけどとか言ってね
ありえる話ですよ、うんうんうん、本当に。いやまあでも、ね、
あでも、うん、そう小さな頃から野球に馴染むっていうのがいいことですね。
ですね、はい、はい、まあこういう風なところからまた新しい選手も出てくるんじゃないかなと。
のみのね、
うん、
また、
そうですよね、
ああいうエースになるようなね、うん、子供が育てれば豊岡市からね。
まあでもそうです。だからね、うん、あのそれこそ今
今もね、木脇君がいますけれども、
豊岡北中学校卒業で、
そうそうそう
そ
う、
ね、そこから報徳学院に行って、そうそうそう、ね、でこちらに帰ってきて、うん、でこれでまたプロにね行ったりしたとなると、
そうですよ。
のもベースボールクラブ、本当田島のね、うん、ところが出たっていう風なことがまた言えますからね。
はい、そうですね。
まあもちろんね、京選手だけじゃなくて他の選手もね、皆さんぜひ頑張っていただいて、
う
ん、
今少年野球でもね、うん、なかなかすごいなっていう子もいますよ。
あ、そうですね。
そうそう
そう、野茂栗山
もう選ばれましたしね、う
ん、ありますから、
はい、
ぜひぜひね、未来のスターがここから出ることを願って、はい、
ですね、
我々もまた応援していきましょう。
はい、
はい、というわけでございまして、本日は星澤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島後援会の提供でお送りいたしました。